まあ、OEM 自体、まあ、そもそもなんですけど、ちょっと前にその電子タバコの、
うん
まあ、通販の事業の会社をやってたことがあって、
うんうんうん
まあ、さっき の, その中国輸入からの流れは、まあ、関係なく、うん、全然関係ないんですけど、
うんうんうん
まあ、普通に通販の会社で新規でやっていこうかみたいな、うん、って感じで、まあ、始めたんですけど、
うん
まあ、その辺の経験を参考にちょっと、まあ、お伝えできるところは、まあ、話していけたらなって感じなんですけど、
うんうんうん、
でまずその、まあ、OEM っていうのは、まあ、要は、うんまあ、自社ブランドを作るっていう意味なんですけど、その言葉からまあ説明していくと、まあ、オリジナル、まあ、エクイプメントマニュファクチャリングっていう、うん
はいはい
まあ、その頭文字ですよね。頭文字で OEM なんですけど、うんまあ、日本語やったらなんか相手先ブランド製造みたいな感じで、まあ、言われたりとか、まあ、要はなんか、まあ、製造メーカーが他社のブランドの製品を作るよみたいな、
う
んはいはい
まあ、販売者側からしたらその自社商品の製造っていうのがまるまる外注できるよってことね、
はい、そうですそうですそうです。でその、うんまあ、電子タバコもその OEM で中国で作ってもらって日本に輸入して日本の EC で、うん、あの販売するっていう流れで、まあ、僕はやってたんですけど、
うんうんうん、ネットで売るっていうことね。
そうですそうですそうです。で、まあ、流れとしてはまあ、自社でその、うんまあ、電子タバコのブランドを作って、うんまあ、でデザイナーさんにそのロゴのデザインとか、まあ、電子タバコ本体のデザインとかっていうのもまあしてもらって、
うん、
でそのデザインを中国の製造会社にこんな感じで作ってみたいな感じでデータ送って作ってもらう、
うん、
っていうことになるんですけど、僕の場合は中国のまあ深圳にあるその会社に委託して、うんまあ、その OEM はその深圳がまあ有名で、まあ、世界一って言われてたりもするんですけど、技術力もあるし、まあ、安くもやってくれるんで、
うん、
でこう別にまあ現地に直接現地に行ったりするっていうことはなく、まあ、僕の場合はそのアリババっていう中国のまあ B2B の EC サイトを使って、
はいはい
でまあ、それだけで委託できるんで、うん、本当にだからまあ家にいながらというか、まあ、日本のオフィスにいながらまあ全部完結普通にしましたね、
まあ、だからその大学生とかでサークルとかでさ、
はいはいはい、
その T シャツとかスウェットとか作ったりするけどさ、
うんうんやりますね、
あれも結局その自分らでブランド作ってその、
はい
まあ、デザインして、
はい
まあ、それネットで発注するだけなわけでさ、
うんうんうんうん、
もっと言ったら例えば会社作ったら名刺とかもそうです
し、はいはいはい、
多分同じノリやってことよね、
うんまあ、ほんまそんなノリっすね、まあ、でまあやってみたら分かるんですけど、
うん、
その全然難しいことじゃなくて、
うん
まあ、なんかこんなもんかいみたいな、
うんうんうんうん、
でまあ本当にまあ気負いせずにというか、まあ、そんな感じで思ってもらったらって思うんですけど、
うんうん
まあ、大量にこう受注したりとか、
うん、
こう額が大きくなっていったら、
うん
まあ、工場に行ってちゃんと契約書とか、
うん、
あの巻いた方がいいかなっては思うんですけど、
うん
まあ、でもまあアリババとかでもちゃんとこう言ったら履歴とかっていうのはまあ残りますし、まあ、アリババがその決済の間とか取り持ってくれるんですよね。お金でやりたりとかやってくれるんで、まあ、要はもう今はもう個人がこうネット上で簡単に OEM できる環境っていうのはまあ十分整ってて、
うんうん
まあ、てかその大手の企業とかでも例えばその Apple の iPhone とかもそうですけど、まあ、自社で作ってないわけで、うんまあ、主にその中国の工場で独占的に作ってるんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうよね。その他にもインドとかタイとかさ、
はい、
か Apple とか日本にもその下請け企業あるし、
うんうんうんうん、
でもその会社も生産拠点が中国にあったりするとかさ、
そうですそうですそうです、うんまあ、やっぱその中国はそのエンジニアの人がまあすぐに集まるんで、うんまあ、生産能力高いっていうのがまあやっぱでかいとはあって、
はいはいはい
まあ、それでいうとその自動車とか、まあ、実はその OEM とかで作られてたりして、
うん
まあ、その日本の会社とかでも、まあ、例えばそのスズキのワゴン R とそのマツダのフレアっていうのは実はまあ車は全く同じやったりするんですけど、
はいはいはいはい、
その OEM で作ってるんで同じとこで、
うん、
そのコンセプトとか外見とかを変えて、まあ、要はパッケージングとか売り方が違うっていうだけで、
うん、
でまあその面白いのは、まあ、ワゴン R はフレアの10倍以上売れてて、でそれは何が違うかっていうと、まあ、それがマーケティングの力の差なんですよね。
あとはだからその化粧品とかもそうよね。
あそうです。
要はその大学生の T シャツから、
はい、
その化粧品から車、
はい、
iPhone まで、まあ、全部同じやでっていう、
うんうんうん、
その何でも言ったらその今の時代自分が作りたいものっていうのがあったら、
はい
まあ、あとはマーケティングを覚えたらできるよっていう
こと、ねうんうん、ほんまにそうなんですよ、うん、マジ今の時代、
うん
まあ、ほとんどのことが外注できるんで、
うんうん
まあ、だからその通販に限らずそのアイデアとかノウハウとか、
うん
まあ、実行力さえあれば企業なんてまあほんまに今誰でもできますし、
うんうん
まあ、ちょっと話それてますけど、
うんうんうん
まあ、今とかもう AI とかやってもう外部委託できる時代なんですよね、
はいはいはいはい、
だからもうマジでやろうと思ったらほんまに何でもできます
よ、うん、間違いなくその人類史上最も企業が簡単な時代に生きてるよね、
うん、いやもうマジでそうです
ね、少なくとも日本やったら
そうですね、
うん
まあ、そのもちろんマインドセットとか、まあ、そういうの大事ですけど、
うん、
でもそのお金がないっていうのは言ったらもう一切こう言い訳にならないというか、
うん、
そのまあお金必要なことやったら言ったらまあクラファンとか、まあ、クラウドファンディングですよね、
うん、
で集めるとか、まあ、投資家募るとか、
うん、
あのまあ投資家の人にまあこういうアイデア俺こういうことやりたいから投資してほしいみたいな、
うん
でまあ、株渡すからいくら欲しいとか言うとか、
うん、
その銀行とかもう政策金融公庫とかでお金借りてもいいし、
うん
まあ、それが嫌やったらもう必死にバイトでも何でもしてもう貯めたらいいんで、
もっと言ったらそのネットビジネスなんて金借りる必要ないしさ、
いやないっすね、
やってるうちにだんだんその銀行から金借りるより稼いだ方が早いわってなるから、
うんうんうんうん、 いやほんまにそうですね、うん、そのまあもちろんそのやりたいっていう気持ちだけじゃダメなんですけど、う
ん、もちろんもちろん
その、まあ、勉強というか、まあ、ビジネスの、うんまあ、全体的な、まあ、組み方とか、うんまあ、組織作りが必要なんやったら、まあ、その回し方とかマネジメントとか、うんまあ、システム構築の視点もまあそうですし、うんまあ、マーケティングの力はまあまあ、何でも何より一番必要ですし、
うん、それを実践しながらちゃんとこう自分のものにしていくっていうね。
そうですそうです、まあ、じゃないとその結局その今度逆に必要なものが全て揃ったとしても、うんまあ、例えば資金もありますと、うん、で人脈とか取引先も顧客もその顧客リストも何もかも最初からあったとしてもまあうまくいかないんで、うん、当たり前なんですけど、だからそのよく言いますけど、まあ、2代目社長が会社ダメにするとかってそういうことなんですよ。
最初からその必要なものっていうのは全部揃ってるのに、はい、それをうまく機能させる力がないってことね。
そうですそうです、うんまあ、言ったらその一流の最高級の食材を最強に集めてみたいなしても、まあ素人は言ったらまあ僕とかもそうですけど、うん、美味しい料理はまあ作れないっていう、うん、でまあでそれはまあ料理人の腕なわけで、うんまあ、もちろんその逆にその会社とかで、うんまあ、トップとか経営者が変わって、うんそのまあ、それ以外何も変わってないのに会社がいきなり V 字回復するみたいなこともありますけど、それが経営者の、まあうん、腕なわけで、ちょっとまあだいぶ話それてますけど、うんまあ、なんでその転売であればその作りたいものがあったらそれは簡単に作れるっていうことです、ね
うね、
でももちろんその自分勝手に作りたいもの、俺これ作りたいからこれ作るみたいなで作ったら売れるっていう話じゃないんですけど、そのまず作ることは簡単なんやっていう前提は押さえてほしくて、まあ、そうなればあとはまあ売れるかどうかなわけ で、
うん、でそれはまあそのリサーチも含めたマーケティングによるよっていうこと、ね、
そうですそうですそうですそうです、はい、で、まあ、それは転売に限った話じゃなくて、うんまあ、ほぼ全てのビジネスに求められる能力なん で、
うんうんうん、
でその、まあ、僕がその、まあ、OEM で電子タバコをやった時の話で言うと、うんまあ、そのリサーチっていうのは、うんまあ、その広告代理店の人から情報をもらって、うんまあ、これが次来ますよみたいな、多分作って売った方がいいですよみたいな感じで、でそっからまあちょっといろいろ調べたりとか、うんまあ、実際にその足ちょっと動かして、うん、あの吸ってる人とかどんな感じの人がいるんかなとか、そういうのをいろいろやって調べてリサーチして、まあ、商品決めていったんですけど、うん、例えばそのこういう情報が入ってこなくても転売であれば売れる商品の見つけ方みたいなものって、まあ、かなりそのノウハウ化っていうのがまあされてますし、
うん
まあ、自分がその特定のジャンルにすごい詳しいとか、うんまあ、好きであれば、うんまあ、これ作ったら売れるとか、うんまあ、こんなんあったらいいのにみたいな、うん、その消費者目線で思うことってまあきっといっぱいあると思うんですよね。そういうのをまあきっかけに始めてみるっていうのはいい。
そうそう、だからその OEM 自体は本当に簡単でさ、はい、だって例えばその元々あるノーブランドの商品にさ、ロゴつけるだけでこうオリジナル商品ってできるわけでさ、
はいはいはいはい、そうですね。
あとは中国製とかやったらその日本語の説明書つけてあげたりとかさ、
はい、
でもしかしたらえそんなんでいいんって思うかもしれへんけど、 そういうちっちゃなニーズとか、
はい、
そのちっちゃな差別化だけでもそれれっきとしたそのオリジナルブランドになるわけで、
うんうんうん、そうです、ね、
だからなんかその大げさにさ、そのこの世にないこう全く新しい何かを生み出さないと、
はい、
クリエイトしないといけないとかじゃないから、それよりもやっぱり集客とかその販売戦略とか、
はい
まあ、むっちゃ簡単に言ったらその、うん、じゃあ Amazon でどうやって自分の商品っていうのを上位に表示させようかなみたいな、そっちを頑張らんと、はい、そのええもん作っただけでその世の中がそれを自動的に認めてくれるわけじゃないからさ、はい、
そうですね、うんまあ、なんかそれで言うと、うん、その僕はこのリサーチとそのマーケティングって、うんまあ、そのなんかバランスやと思ってて、その、まあ、ゲージのあー、まあ、マックスが5やったとした時に、うんまあ、リサーチ5やってマーケティング2やったら、うん、もう 5×2 で10になるみたいな、だからそのすでにめちゃくちゃ需要あるものとかを、まあ、見つけれたら、うんうんうん、マーケティングが2とかでも、うんまあ、そこそこ売れるし、逆にそのリサーチ2でまあ、例えばそのまあ需要がどこまであるかわからんみたいな、うん、でも作りたいみたいなっていう状況やったとしても、うん、そのマーケティング5頑張ったら、うんまあ、2×5 で10になるしみたいな、うんうんうん、もしかしたらそういう面白いアイデアって、うんまあ、需要がこう未知数だけに、うんうんうん、その単純な掛け算じゃなくてこう、まあ、20、30ってまあバブルかもしれないし、そういうポテンシャルを秘めてるかもしれないし、まあ、ただやっぱりその掛け算なんで、うん、どっちかがゼロやったら、まあ、掛け算したらゼロになるわけで、はい、まあ、だからそのやっぱりリサーチを含めたマーケティング、
うんうんうんうん、
もっと言ったらそのアイディアも含めたマーケティング力を高めるっていうのが一番大事やなっていう、
その日頃からそのビジネスの視点でこう情報収集したり、はい、ものを見たり勉強したりをしようってことよね、
はいはいはい、まあ、いやほんまに普段から普通にこの遊びに行く時とかでも、うんうんうん、そのまあお店とか、うんまあ、そうですし、その電車とか、うん、そのバスとか、うん、そういうこう周りの人をこうそういうビジネス的なアンテナを立てて、うん、まあ、そういう視点で観察してみるとか、もちろんその、まあ、ネットで、うん 日々大量にこう情報を浴びるっていうのも、まあ、もちろん重要ですし、うんうん、
それはやっぱりその自分でビジネス実際にやってるとさ、そのもちろんレベルの差はあると思うけど、はい、やっぱ自動的にその無意識でやっぱ気になるし、別にそのなんていうかな、しんどいことじゃ全くないっていうかさ、うんうんうん、むしろ他の人よりも一つ別の視点で世界をこう眺められるようになるっていうおもろさがあるから、
うんうんうん、ほんまにそうですね、うん、でまあなんかそれはやっぱり意識の差やと思うので、うんうんうん、まあ、自営業でやるというか、うん、まあ、自分で俺はビジネスやってるんやぞ、そうそうそうそう、俺は起業家なんやぞ、
そう
そうそうそう、みたいな、
だからその別にさ、その大企業家とか大経営者とかにさ、はい、そのなろうっていうんじゃなくても、うんうん、一人で独立できるようにその経済的に自由になりたいっていう人でもさ、はい、やっぱりでもそれはそういう人と全く同じ競技、全く同じフィールドで戦ってるっていうことやから、
だからそのやっぱ日々アンテナをどれだけ立てれるかというか、うん、まあ、絶対全員、本当に全員にとって、うん、あのビジネスチャンスは毎日のようにこの目に入ってくるというか、うん、チャンスはいっぱいあるわけなんで、うん、まあ、それをこう掴めるかどうかっていうのは、うん、そのいかに常日頃から準備してるかやと思うんで、あとはそのマーケティングについてだけちょっと言っとくと、その、まあ、これはそのネットビジネス編の音声でも、うん、まあ、多分言ったんですけど、うん、そのマーケティングっていうのは、うん、その、まあ、何やろうが、うん、まあ、本当にその全く同じなんですよ、
うんうんうんうん、
でその僕もあの通販事業をやるようになってからもうさらにそうすごい実感したんですけど、特にその情報発信ビジネスと、まあ、全く同じで、うん、まあ、びっくりするぐらい、うん、まあ、なんでそのネットビジネス編の音声を、まあ、まだ聞いてない人は、まあ、そっち聞いてもらったら、まあ、流れとか、まあ、理解できるかなと思うんですけど、結局やってることって、うん、まあ、例えばその情報発信ビジネスやったら、うん、まあ、商品がオンラインサロンとか、うん、まあ、例えばコンテンツとかレッスンとか、うん、まあ、そういうものなんですけど、うん、その商品が、まあ、物品に変わっただけで、うん、まあ、言ったら僕の場合電子タバコに変わっただけで、うん、その通販も結局はメディアを作って、うん、まあ、例えば YouTube とか、うん、その、まあ、SNS 使っていこうとか、うん、広告打とうとかで商品の、まあ、LP 自体をまあ実際僕作ったんですけど、うんうん、
ランディングページね、
ランディングページですね、そのページも全く同じで、うん、その全く同じ理屈でコピーライティング使って書くわけで、うんうんうんうん、でそのページにアクセスをどんどん集めていくっていう、はいはいはいはい、
ネットの経済圏でこうビジネスするってなったら、その何やるにしても本当にこう、はい、全部その、はい、まあ、インターネットビジネスのスキルに、まあ、集約される、
うんうんうん、だからその何やるにしても、まあ、学ぶべきことっていうのは、まあ、一つしかないっていうか、
うん、そうそう、だからその今はさ、そのこうやってたくさんこう選択肢を知ってもらいたいから、はい、こう広くね、その知識を広げてもらえるように喋ってるけど、はいはいはい、その実践していくってなると、はい、そのまあ、冒頭でも言ったかもしれへんけど、はい、今度は知識をこう深めていくっていう勉強していかなあかんくて、
うんうんうん、
でそれは結局その俺らが言ってるその企業力とかビジネス力とか、はい、まあ、その中心にあるのはもうこうマーケティング力、その人を集めて物を売るスキルであって、そのレベルっていうか、まあ、経験値っていうのをこうどんどん高めて、はい、まあ、いけばいいだけ、
うんうん、
もちろんその細かいことはそのたくさんあるけどさ、でも焦点当てるべきっていうのはやっぱ一つしかなくて、結局そこのレベルをこうひたすらその RPG のゲームみたいにさ、はい、その上げていけばよくて、
うんうんうん、そうですね、
でそれを楽しみながらこうやっていこうぜっていう、はい、そしたらその気づいた時にはそのなんか知らんけど、その始めようと思ってた時に自分が欲しかったもの、なりたかったものっていうのがその同時に手に入ってるみたいな、当たり前になってるみたいな、結局まあそういうプロセスっていうのをたどることになるんやから、じゃあそれはそのビジネス学ぶっていうのはこう1日でも1時間でも1分でも早い方がまあいいと思うし、俺は、
いやほんまにめちゃくちゃ思いますね、まあ、なんでまあいろいろ喋ってきましたけど、まあ少しでもそのまあ難しいことじゃないやんっていう、まあその程度何回みたいな感じでその思ってもらったらまあ嬉しいというか、まあその上でそのまあ OEM とかはその商品決まってからまあリリースするのにまあやっぱ 2,3 ヶ月とかっていうのはまあかかりますし、リサーチも入れたら、まあ準備期間で半年とかまあ最低かかるんで、まあなんかおもろそうやな、みたいな、やってみよう、みたいなっていうまあ人は、最初はシンプルに転売とかっていうのをまあ実践して、その過程でちゃんと着実にお金も稼ぎつつ、まあ同時にそのリサーチもしつつ、もちろんその力もつけつつ、で、まあその収入がそのある程度安定してきたら、そっちにシフトするっていうのがまあ安牌かなって思うんで、まあ参考にしてもらえたらなって。
はいはいはい。まあ、そんな感じだよね、
はい、
まあ、そのだいぶ長いことその転売も喋ってきたけど、はい、そのまあ幅広くその抽象的なとこから、うんうんうん、あのまあかなり具体的なとこまで、うん、そのまあ転売に限らず言えるその働き方のマインドセットとか、
はいはいはいはい、
まあ、自分一人でビジネス作っていく上で求められる考え方とかもそうだし、はい、ゼロから何かその新しくビジネスやっていく上で の、 その最初の段階で大事なことだったり、はいはいはい、ある程度それで収益化できるようになってから、はい、こう事業を拡大していくってなった時 の、 このマネジメントの視点とか、その組織化とかシステム化とかが大事ですよっていう話、はい、あとはまあ中国輸入とか、はい、その通販事業っていうのを例にしたそのかなり具体的な話、はい、ノウハウ、その実践的なところっていうのにも迫れたので、うんうん、はい、まあ、結構ぎっしりな内容になったと思うけど、そう、ね、だからその一回でなかなかこう理解するっていうのは難しいかもしれないですけど、はい、そのまあ書き起こしとかもあるんで、うん、冒頭でも言ったけど、うん、 だ何度も復習してこう自分なりにこうどんどんこう理解っていうのをまあ広げて深めていってもらえたら
いいと、はいはいはい、
あとやっぱりそのシンプルやから転売
そうです、ね、
だこんだけさその喋っといて言うのもあれやけど、はい、そのとりあえずやってみるっていうのが一番やっぱ通用するジャンルやからまずちょっとやってみるっていうのがね、うん、その頭で理解しただけじゃなくてその体験するってい う、はい、こう感覚的にねそれがまあ大事になってくるから、
はい、
あとはもうだって量やからさ
いやほんまそうですよ
どんだけリサーチしたかっていう、はい、もう単純に商品何個検索したんやお前っていう、
うんうんうん、
も
う
それに比例するわけやん結果っていうのはう、ね、つまりその努力は必ず報われるっていうとなんかちょっと違うけど、うんうんうん、でもこう頑張ったら頑張っただけその成果が出やすいものやと思うん
で、
なのでまあ性格的な向き不向きっていうのはもうやってみて分かることとしてあるやろうけど、うんうんうんうね、まあネットビジネス、まあ、転売、はい、あとは投資とね、はい、まあ多分この3つの音声っていうのを聞いてもらった上でこう3つのジャンル、はい、こう1人でビジネスを始めるその副業でも企業でも何でもいいけどその手段として、はいはいまあ、あるこの大きな3つのカテゴリーっていうのをこうしっかり、うんうんうんまあ、その中でもたくさんこうカテゴリー分けされてるから、
はいはいはい、
そのしっかりこう幅広くこう眺められる視点っていうのをその手に入れてもらった上でその、はいまあ、転売面白そうやなっていう人は、
うんうん
まあ、ぜひやってみると面白いんじゃないかなっていう、
そうですね、
まあ、この音声っていうのがそうやって実際に行動を移すきっかけになれたらまあ僕らも嬉しいですよっていう、
はいはいはい、うん、嬉しいですね、
そう、まあ、そんなところやね、
はい、
というわけでまあ今回は以上というわけですと、
はい、
ではじゃあ続きの投資編でお会いしましょう、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。